俺たち投資で金持ちになります。
金ラジオ、
皆さんこんにちは。パーソナリティのカブシャンプです。
パーソナリティのスキャル太郎です。
この番組はカブシャンプとスキャル太郎のお金が好きな投資素人の2人が無責任に株や仮想通貨についておしゃべりする番組です。
はい、
はいはいはい、なんか最近になってあれですよね、
はいはい、
あれじゃないですか、
え、
あのチャット、オープンチャットも、
うん、
なんか結構入ってきてまたいただいてますよね。
あのね、
はい、
また最近一人加入されてて、
はいはい、なんかスキャル君なんか情報もらってませんでした、なんか、
ね、
絡んでましたよね、なんか。
そうそうそう、あのアモタルさんかな、
はい、
アモタルさんだったっけ。あ、そうそうそう、アモタルさん、
うん、
僕ちょっと絡ませてもらったんですけど、
結構みんななんかやっぱすごい詳しい人多いですよね。
そうっすね、
アモタルさんでしたっけ、 XM で焼かれてるみたいな、焼かれてた人誰か入ってましたよね。
そうそうそうそう、うん、
好感持ってますよね、やっぱり。
そうですね、
こう XM で焼かれてるってい
うのは、うん、しっかり焼かれてらしいです。しっかり焼かれてるらしいです。
なんかそのオープンチャットの中ってスキャル君から見たらどうなの、うん、仮想通貨よりも結構割と硬い投資の人の方が多いですか。
ああ、そうね、仮想通貨もやってるけど基本はなんかやっぱ株とか、
やっぱ意外にいらっしゃいますよね、うん、
そっちが多いかもしれない、ね、
なんかイデコのやり取りとかもあったりたまにしました。あれあったような気がするんだよな、
確かにイデコ ね、
なんかイデコはあんまり僕はお勧めしないですけどね、やっぱり前ちょっとあのイデコの会やりましたけど、
はいはいはい、
やっぱり下ろせないですからね、なんかあった
とね、
なんでイデコはあんまりお勧めしないですけど、
まあそうね、うん、まあ、でだから最近入った方がモグタンさん、
はいはいはい、
うん、参加されてます。
モグタンさん、
ありがとうございます。
まあ、長期の投資はやっぱ積み立てニーサじゃないですか。
まあそうですよね、
神もやっぱ積み立てニーサで結構収益上げてますからね。
あ、そうですか、なんかこの間神様がちょっとツイートしてたんかな、聞いた話なんか覚えてないですけど、
あれじゃないですか、リップル積み立てですか。
あ、そうそうそうそうそうそう、
リップルの積み立てもあのタバコやめてからは
ね、
なんかタバコ代って僕ら毎日、僕なんて1000円ぐらい、1000円ぐらい使うんですけど、はいはいはい、あのそのお金を毎日日リップルに入れるみたいな、
だから1日500円ぐらいとか、
そうそうそうそうそう、
入れていくって
感じですよね、とかいう感じでやってるっぽい
ですね。すごいな、
でそういうチリツモで、
それがもうね、なんか何十万か、う
ん、やっぱそういう、それが強いっすよ。
まあそれはやっぱ強いっすね、
仮想通貨もね、うん、やっぱ積み立てが意外に強いんだなっていうのを、
そうね、
神がやっぱ証明してくれてますから
ね。そうですね、はい、どういうね買い方をされてるのかわかんないですけど、はいはい、はい、月新さんが、
はい、
まあ、手数料かかると思うんですよね。
そう
です
ね、
500円入れるって言っても多分500円入れたら、まあ、その何百円か、
あ、どうなんかな、そんな
かかんないんですかね。
ないんじゃないですか、もしかしたら。
なんかその辺気になるな。
ユーはユーはとかさ要は、
はいはい、
トレードと一緒なんで XM とかと同じですよ。あの毎日こうだからいっぱい約定してるわけですじゃないですか。
XM だったらでも仮に500円入れたら350円になるでしょ。
何ですか、
証拠金か、 そういうわけじゃない。
あ、そういうんじゃなくてもうすでに現金は入れていて、だから僕らでいう XM の中の口座残高に10万とか入ってるのをちょこちょこ積み立てていって
リップ買って
とかってことじゃない
ですか。あ、そういうことか、はい、まあそうです、さすがにそうよね、
移動して、で、まあ、足りなくなったらまた移動してみたいな感じじゃないですかね、
うんうん、あ、なるほどですね、
はい、
いやさすがの神様ですね、さすが。
仮想通貨もまだまだ未来がね開けてますけど、今日から2本はですね、
はい、
そんな仮想通貨の話をこのカブシャンプ、投資素人のカブシャンプが一生懸命に勉強して、今だからこそ皆さんがね、悩んでるというか、
うん、
もう今どうしよう乗り遅れちゃったって人まだいると思うんですよ。
まあまだまだ、
はい、
いるでしょ
う。そういう人たちに向けて僕ちょっとやっていきたいなと思ってるんで、
これはいいですね、はい、まだだから仮想通貨始めてない方、
始めてない方、うん、仮想通貨ってなんだろうっていう方、
はいはい、
まあ、そういった方に必聴であってほしいと投資素人の願うタイトルですね。今日
はいいですね、
はい、ではいきますよ、
はい、
今日のトークテーマはこちらです、今更聞けないブロックチェーン。
お、
はいはい
はいはいはいはい、
もう聞けないでしょ、
まあ、
もはや聞けないでしょ、
まあまあね、
ブロックチェーンってなんて、
なんかそうだね、さすがに投資素人の僕でも聞けないかもしれない。
フラペチーノなんぐらいやろ。
そうだね、
もうスタバのフラペチーノっちなんぐらいの感じじゃない
そうだね、
聞けないでしょ。
まあ聞けないね。
なんで今日はそういう人のためにですね、
うん、
この投資素人が今更聞けないブロックチェーンについて語るという、
はい、なるほど
話です。いいですか。
もう当たり前のようにブロックチェーン
って言ってますよね。あ、それブロックチェーンじゃないみたいなね、
うん、
何そのネックレスどこで買ったのブロックチェーンみたいなねそれなんそれ、まずそのブロックチェーンかわいいみたいなね、
うん、 え、
ま
あ、なんか
そういう人は使い方間違えてます。
これから説明されしていくにあたって
大丈夫大丈夫大丈夫、そういう人は使い方を間違えて
る、
う
ん、あ、なるほど、ね、
ブロックチェーンってそういうことじゃない。
あ、例えか、
はい、例えです、うん、まあ、あのブロックチェーンなんですけど、はいはい、2017年の後半から2018年初頭にかけて起こったビットコインバブルによって、まあ、数多くの送り人が誕生しましたよね。
そうですね。
で、一時期メディアの話題がビットコインで持ちきりでしたと、うん、でこうしたビットコインの躍進に合わせて世界から注目を集めたのがこのビットコインの仕組みを支えるブロックチェーンという技術なんですよ。
なるほど。
まずブロックチェーンってそういうことですよね、うん、2017年後半も結構よ。
そうか、
5年ぐらい前、
もうそんな
に
経つんだ。
そっからビットコインとかブロックチェーンとか言われてるってことだよね、はい、で今となっては、はいはい、IT 関連のニュースがニュースで品質ワードとなったブロックチェーンですが、うん、そもそもそのブロックチェーンが何なのかはあまり理解されていません、うんうん、僕もそうです。
そうですね。
またビットコインとそのブロックチェーンが混同される例も少なくありませんと、うんうんうん、なんかそのビットコインのことをブロックチェーンと思ってる人もいると思うんですよ。
そうね、そういう人もいるかもしれない、ね、
例えば僕もそうでしたからやっぱり、うん、しかしあのブロックチェーンは、これからの社会や国の在り方を一変させるポテンシャルを持った技術であり、はいはい、あの一時的に流行している技術と捉えるとその本質を見失ってしまいますと。
なるほど、
はい。でそもそもブロックチェーンって何なのかっていうと、そもそもブロックチェーンは、まあ、もうこれよく言われてますね、はい、分散型台帳技術、うんうん、つまり台帳って、賃金台帳の台帳ですね、分散型の台帳の技術のことを指し、はい、取引記録をブロック上にまとめそれを一本のチェーンのようにつなげて保存することからブロックチェーンと呼ばれてます、うんうん、要するにブロックチェーンとは一言で説明すると、うん、取引を記録する技術なんですよね、ただの。
なるほどなるほど。
で取引の記録技術であるブロックチェーンがここまで注目されるに理由があって、うんうん、そのためにはその仕組みをね理解する必要がありますと。
あ、なるほどね。
で僕もねよく分かってない、はいはい、から今日はちょっとね皆さんと一緒に学んでいきたいと思ってるんですけど、はい、ブロックチェーンはまず主に4つの技術を組み合わせて構成されてるんですよ、
はい、
まず1つが暗号化技術、
はい、
で暗号化技術っていうのは1回の取引ごとに取引記録が暗号化されていると、うんうん、で例えばブロックチェーンが使われているビットコインでは一取引ごとにハッシュ値という規則性のない64桁の数字に変換されてるらしいんですよ。で重要なのがこれ元データからハッシュ値っていう値を作ることは簡単にできるらしいんですけど、
はいはいはい、
ハッシュ値から元データを割り出すことはできないらしいんですよ。
なるほどね。だからその逆はダメない。
そうです、うん、後から情報を書き換えることができない、
はいはい、まあ、だから暗号化ができてるっていうことかな。
そうです。暗号化されたデータが一定数集まると、はいはい、そういった暗号化されたデータが一定数集まると一つのブロック上にまとめられると。うん、これ一つの段ボール箱にデータをまとめることを想像するとイメージしやすいかもしれないですけど、これも暗号技術ですよね。
なるほど、はい、
で次が、はい、コンセンサスアルゴリズム。
ほう、
まあ、ちょっとこれ横文字なんで難しいですけど、うん、一つの箱にこう言ったように暗号の技術をこうまとめていく際に、うん、このブロックには正しい情報が入ってるのかをその場の全員で確認する作業がありますと、
はいはいはい、
でしないといけないですよ ね、 そうですね。これをコンセンサスアルゴリズムと呼びますと。
なるほど。
要は、一人だみんながこの箱の中正しいかどうかをチェックする仕組みのことでしょうね、これね、
うんうんうん、
全員が箱の中身を確認して中身に問題がなければ封をします、蓋をしますっていう、うん、っていうのがこれがコンセンサスアルゴリズムです。これもなんとなく今聞いてもらえればいいと思います、ね、
この全員がっていうのは肝なんでしょうね。
全員がっていうのは肝ですね。
そこが肝ですね、はい、なるほど。
で次ピアトゥーピア、
はいはい、
P2P とか言いますけどね、うん、中身に問題がないかを今度確認する作業を可能にするのが、うん、さっき言ったように個々のユーザー同士をネットワークで結んで直接やり取りするピアトゥーピアという技術なんですよ、
はいはいはい、
これ実は多分だけど、うん、間違ってるかもな。昔ウィニーってあったでしょ、
うんうんうん、
これ聞いてる方でもね世代によって知ってる人と知らない人いると思うんですけど、うん、シェアとかウィニーって言って、うん、個人のパソコンが持ってるデータを個人のパソコンに移動するサービスあったんですよ、
はいはい、ありましたね。
これ多分ピアトゥーピアじゃないかなと思って。
そうですね、直接個人同士で
そうです
やり取りしてる。
ここで言うのは全員で中身を確認するとか、うんうん、そういうの言ってますけど個々のユーザー同士でネットワークで結んで直接やり取りするとか、うん、これ全部パソコンとパソコンと思ってください、
うん、
個人のパソコンと個人のパソコンを結ぶっていうのがイメージしやすいかなと思いますね、はいはい、これピアトゥーピアという技術ですと、
うんうん、
で次4つ目、
はい、
DLT、 これ分散型台帳技術、
なるほど、
これは行われている取引の状況を参加者がリアルタイムに確認することができて、はい、なおかつどこか一箇所の PC サーバーが故障しても他の全員が同じ情報を共有している状態なので、うん、データを書き換えることができませんと。
ほう、
みんなダメになんないと、うん、どっかにデータ残ってるよっていう状態をそれぞれのパソコン同士をつなげることによって可能にしてますよって話でしょうね。それによってあの体調 を分散してやってると。
はははは
だからどっか一箇所の例えばうちの会社でもいいですよ、うん、うちの会社のサーバーダウンする、僕のパソコンがダウンしたところで、うん、その僕が今までやってる取引の記録は他のパソコンに残ってるっていう状況ですね。
へえ、すごいな、はい、
だからデータを僕がその後いたずらに書き換えることはできないよねっていう、みんながもうすでに持ってるのになんでこいつのだけ違うのって話になっちゃう。つまりブロックチェーンはどこか一箇所のサーバーでデータが一元化管理されてるわけじゃないですよ、うんうん、銀行とかだと銀行の持ってるサーバーで管理してますよ ね皆さんの銀行の通帳のお金とかを、
うんうんうん、
そうじゃなくて世界中の PC に全く同じ情報が保存されてます、
はいはい、
簡単に言うと、
はいはい、
僕のパソコンにもあなたのパソコンにもスキャルクのパソコンにも、うん、同じ情報が保存されている、
うんうん、
なおかつそれが暗号化技術で相互監視の中で圧倒的に高いセキュリティ環境を実現していると、
うん、
まず暗号化しているから解読できない、
なるほど、ね、64
桁の数字で解読できない、かつそれが全員が、はいはいはい、全員のパソコンにつながってるみたいな感じ、
うんうんうん、
それによってセキュリティが高まっている、
なるほどなるほど、
その環境を実現しているということ、
うん、
でこうした後から情報を書き換えることが困難なんですよね、
はいはいはい、
全員が持ってるし数字を暗号化されてるしみたいな、
うんうん、
そういう特徴が相性が良かったのが要は金融分野だったんですよね。
なるほどね。
お金とかコイン、お金のそのやり取りとか、うん、お金をその何ですか、その移動させたりすることに関して、
うん、
やっぱり改ざんされやすいじゃないですか。
そうですね。
それができないっていうので相性が良かった、このブロックチェーンの相性が良かったのが金融分野でした。
なるほどなるほど。
それでビットコインがブロックチェーンによって作られた理由がここにありますと、金融分野に相性が良かったためっていうことですね、うん。でなぜブロックチェーンはそのビットコインにじゃあ使われたのかって話で、
うん、
ビットコインはまあデジタル通貨で、
そうですね、
はい、なぜビットコインをそのブロックチェーンというビットコインは採用したのかっていうと、
うん、
ビットコイン自体はデジタル通貨ですよ
そうですね。
国が発行する紙幣と異なって単なる電子データなんですよね、
うんうん、
つまり、物がない、
そうね、
はい、
うん、
簡単にコピーできてしまいますよね、
はい、
例えば僕らだったらエクセル上の数字ですよ、
うんうん、
15、13、僕誕生日13で13って数字エクセル上に書くじゃないですか、
はいはいはい、
コマンド C してコマンド V して貼り付けれますよ
そうね、
つまり実体がないので、
うん、
あるようでないので、うん、物じゃないので、なので複製することが簡単にコピーできてしまうのではないかと考えられがちなんですけど、
はいはいはい、
しかし誰でも簡単にお金をコピーできたり、うん、金額を自由に書き換えられる状態では貨幣としての信用をもちろん担保することはできない。
それは困ります、
はい
はい、
そもそも貨幣としてそれ成り立ってないですよ
そうですね。
だからこそそれをさらに暗号化して相互監視によるブロックチェーン技術がビットコインには開発には必要不可欠だったと。
なるほどなるほど。
だからブロックチェーンっていうこの相互でのパソコンで管理されている、
うん、
書き換えられないような状況を作ることによってビットコインっていうのは開発されたっていうことですね。
なるほどね。
逆に言うとブロックチェーン技術がないとビットコインはこの世には生まれようがなかったってことですね。
なるほど、
はい、でビットコインは現在まあどんぐらいですかね、1ビットコイン
今500万ぐらい
ですか、500万円の水準にぐらいに手をかけようとしてますし、
うん、
アメリカ米決済大手ペイパルがですね、
はいはい、
仮想通貨売買サービスに参入するとか、
うん、ありましたね、はい、そういったこと
今してますけど、はいはい、で今となっては法定通貨と肩を並べるような立派な金融資産として、うん、ビットコインは認知されてきていますと。
なるほど。
しかしよくよく考えてみると、
はい、
故にビットコインには中央銀行というものがありません。
そうですね。
例えば三菱 UFJ 銀行とか、
うんうん、
そういった銀行がないです、
うん、
銀行存在せずにそれぞれのパソコン上だけで管理されてる、コインですね、
うん、
金融ですね、資産ですね。で法定通貨である円にはですね、例えば日本銀行、今言ったように三菱 UFJ とか日本銀行があるし、米ドルには FRB、 よく聞きますよね、連邦準備理事会といった中央銀行があります、
はいはい、
で中央に貨幣の流通などを管理し、その量を調整してる、まあ、価値を保証するその責任者が存在することで通貨としての価値を今まで世界中で担保してきたわけですよ。
なるほど。
日本銀行がいるから、そのお金の量を調整してるから、お金って貴重だ、これ1万円は貴重だ、1万円の価値があるってみんな思ってるわけですからね、
うん、
はい、ビットコインはそうした中央銀行のような役目を果たす機関がないにもかかわらず、
うん、
人々が価値を見出してるんですよ。つまりさっき言いましたよね、スカル君、はい、今500万円ですと、
うんうん、
はい、つまりこれまでの中央集権的な時代から分散的な時代のシフトを予見させる存在がブロックチェーン技術であり、
なるほど、
これこそがブロックチェーンが世界を変えると言われているゆえんなんです。
なるほど。
僕らは 日本銀行とかアメリカのなんとか銀行とかが発行しているものではないビットコインというコインが今、うん、全世界の人たちにとって500万の価値があるというのをちゃんと証明できているし、うん、みんなが認識できている状態で、それを全部管理している全員で、うん、管理されている状態を作れているということですね。
はいはいはい、
はい、それが世界を変えると、中央、要は中央銀行必要ないよねって話になってくるっていう話です。
なるほどね、
はい、現在ブロックチェーン技術は金融分野をもう飛び越えちゃって、不動産から食品業界にまで導入が進んでるらしいです。
すごいな。いやもうなんかこれちょっともう金融改革的なことよね。
いやもうそうですね、
ね、
うん、2000だから言われてますよね、21世紀の一番の発明とか言われてんじゃないですか。
そうよね、うん、なるほど。いやすごい。でも分かりやすかったですよ。
いや、まあ、まだ終わってないですよ。
あ、
なんで勝手に終わってることにしてるまあ、さっき言ったように不動産から食品業界まで今導入が進んでいて、例えば食品業界にブロックチェーン技術を導入することで、サプライチェーンっていう、要は海外の工場とかで作ってる状態ですよね、
うん、
要は自分たちじゃなくて外の工場でたくさん作ってるような状態を、これを透明化し、これによって食中毒の発生源の特定や未然の予防の未然の予防をその行政とかそれと中央集権の力を借りずに業界内で完結させることができるようになるらしいです。まあ、いろんなことに使えるってことよね。
そうなんや。
でそうなるとこれまで国や行政が担っていた役割を次第に必要なくなるかもしれません。そうなった時、既存のシステムやルールは大きく変更が求められるようになるでしょうと。
なるほど。
まあそうよね。だって国とか行政って要は権威をつけたりすることも仕事ですからね。管理したり権威をつけたりする仕事ですよね。はい。でこれまで中央の管理者が全てを管理していた社会、これがまあ中央集権なんですけど、みんなで管理、それがみんなで管理する社会、これが分散する、分散のまあ何ですか、文化でしょうね。大きく時代の流れを変えようとしているのがこのブロックチェーンですっていうことですね。すでに不動産業界から小売業界までさまざまなシーンで導入が進むブロックチェーンを追えば、
はい、
次の時代の姿がまあイメージしやすくなるかもしれませんよ。
なるほど。
そしてこの世界は中央集権、今まで当たり前だった例えば銀行、はいはいはい、行政、国とかそういったものから分散型の時代へと大きくシフトしてきているっていうのが今この2022年ですね。
なるほどね、
はい、で次回は、とうとうその何ですか、金字塔的、今2020年から22年からよく言われだしている、
はいはい、
まあ、去年ぐらいからも言われてますけど、うん、DAO ですね。
DAO、
はい、DAO って何ですかっていう話を、まあ、次週はやりたいかなって思ってます。 DAO も結構ちょっと僕もよく分かってないですけど、
仮想通貨とちょっとこうなんか被るというとか似たるところがあるんですか。
いや DAO って俺もコインかと思ってたんやけど、うん、DAO はねそもそもそんなんじゃなくて一つの仕組みだね。しかもそれに仮想通貨が大きく関わってるって。
なるほどなるほど。技術ではないわけね、ブロックチェーンみたいに、
ブロックチェーンを活用した一つの組織文化って感じ。やった確か。
すごい。ちょっとまた違う概念というか。
そうですね、
ちょっと広い範囲の。
まあ、まだね、ちょっと話しますけど、またすごく未完成な分野なんですけど、
はいはいはい、
未完成というかまた完成されてはいないんですけど、DAO っていうものの組織文化の中で運営しているプロジェクトが、うん、今世界中にはたくさん増えてきているっていう、うんうんうん、そういう状況ですね。
なるほど、
はい、
いや勉強になりました。
いやブロックチェーンってだからまあそういうことですね。それぞれのパソコンとパソコンをつなげてるって。ちなみにね、うん、これ俺テレビで見たのかな、ちゃんとテレビに流されてるんやけど、ブロックチェーン作った人って日本、ビットコイン作った人って日本人とかよく言われる、
うんうん、
ちなみにこのブロックチェーンの仕組み作ったのもに、あ、誰だったっけな、
同じ人。
いやいやちょっとわからん。ビットコインをある人の論文が出てきて、その論文通りに作ったら中央集権に支配されない現金のあり方が、お金のあり方が作れるよ。でそれがブロックチェーン技術とビットコインだったみたいな、だったような気がする。わからん。
名前何やったっけ、ほらビットコインの創始者みたいな人がおったよね。
中田康隆みたいな名前やろ。
そうそうそうそう、うん、
で
カタカナのさ、
その人が実はこれ見あれどっかで話したかな、うん、もしかしたらウィニーの、
あ、開発者なんで、
開発者ウィニーを作った人って、
はいはいはい、
逮捕されてるんですよ。
言ってましたね、
はい、で逮捕されて獄中で出てきて空白の何日間かがあった、あと亡くなってるんですけど、
うん、
その間に書かれた論文がこのビットコインとブロックチェーンの話なんじゃないかって言われてますよね。この人が作ったんじゃないかって言われてます
よ。いやこれ はすごい、
当時ウィニーってやっぱ画期的だった、ね、それぞれのとパソコンとパソコンをダイレクトにつなぐっていうのは
そうだ、ね、
すごい、ことだったらしいんですよ。でこれいろんなことに使えるんですよ本当は、うん、まあ、言ったようにその延長線上にブロックチェーンがあるわけですよね、はいはい、それぞれのパソコンで管理し合うっていう仕組み、ね、でも当時やっぱりそれが時代がついてきてないんで、著作権に関係ない音楽とか、はいはい、僕も友人がなんかね本当はダメなんですけど、AV とかそれでやゲットしてるやついましたけど、
ありましたねそういう時代が。
でそれがやっぱりもう管理できないわけですよ、
そうですよね、
権力者が、なんでその人捕まったんですよね、逮捕されて閉鎖になったと思うんですけど、やっぱ その時の経験から中央集権に管理されない仕組みを作りたいと思って作ったのがブロックチェーンなんじゃないかっていう仮説があるんですよね。今となっちゃもう分かりませんけど、
なるほどね、
はい、
いや、はい、
ということでブロックチェーンとビットコインには実はたくさんのロマンがありましたっていう話ですかね、はい
はい、
はい、そんな感じですかね、
はい、
はい、なんで皆さんよかったらぜひちょっとちゃんと僕も理解できてないんで、まあ、これぐらいの感じで理解しておけばいいと思います。
これからねもう仮想通貨始める人にはちょっとこう、分かってもらいたいじゃないですか。
そうそうそう、ゆるく分かってもらえる、
途中やっぱ、はい、なんかなあっちゃんかなと思いましたもんね、ちょっとね
僕のことが、
YouTube 大学の
シャキーンやな、
そう
パーフェクトヒューマン、
途中あっちゃんなん、あっちゃんなんじゃないかな、
投資しろと、アイアム投資しろと、株社株社株社、まあまあそんな感じです、はい、次だから DAO もまあちょっと
DAO、ね、
少し話していきたいと思いますので、
はい
はい、お楽しみにしてください。はい、そんな感じですかね、
はい、
株ジャンプもスケートローもツイッターやっておりますのでそちらもぜひフォローください。俺たち投資で金持ちになります金ラジオは毎週水曜日東京証券取引所の全場終わり朝11時半にお送りしております。また番組に対するご意見やご感想もお待ちしております。金ラジオ2020@gmail.com までメールをお送りください、
はい、
本日もお聞きくださいましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の金ラジオもお楽しみに。